今回山口会長からご挨拶兼お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
元気ですか？土曜日ね、お休みのところ集まってくれて、もう日がないんでね、先週の第1回の講義でだいぶ活が入ったんじゃないかなって思っています。頑張ろうという気持ちがさらに高まったと思っています。ただ感触としてはですね、今年度の受講生みんないつもよりもペースが速い、やる気を感じます。何人もの方からこの、論文に対してどう考えたらいいのかとか、こういう状況なんですけどどうしたらいいですかっていうのがね、まだ1回目が終わった段階なのにこんな風にいろいろメールをくれる、またはお話に来てくれる、すごくやる気を感じています。いいなって思ってます。先ほどちょっと重複しますけど、鈴木純一郎先生の講演の中身がこの白亜の会の先週配ったと思うんですけど、候補の中に入っているんですね。特活、日本の特活がもう一度見直されているっていうか、令和の日本型教育の中にもやはりそういう部分がいっぱい入っているんですね。人間関係で、それが矢野先生おっしゃった給与なんかもすごく関係があるので、我々の卒業生ってすごい大活躍してるんだなっていう、そこの誇りに思ってほしいなって今聞いてて改めて思いました。ありがとうございます。さて、私今日は挨拶というよりも、私自身も皆さんにお話ししたいっていうか、どういう論文を書いていけばいいのかっていうイメージを膨らますのがこの講義の役目ですのでね、その一端を担おうと思ってこの挨拶の時間をもらって毎回、ちょっと例示を含めて話をしていきたいっていうふうに思っています。今日はね、まずね、前回の萩生田先生からこれをぜひ言っといてくださいっていうふうに言われたので、まずはこれをお知らせします。Q&A の時に創作、学習指導要領の創作が大事だっていう話があったんですけど、全部読む必要がありますかとか、学習指導要領解説も読む必要がありますかみたいなご質問があって、とってもやる気があっていいと思ったけれども、全部読みこなすのは大変だから必要なところだけでいいよっていうお答えをした。もう少し丁寧に答えたいということでした。学習指導要領解説創作編の第1章創設高校編では1ページから13ページ、第4章教育課程の実施と学校評価、学習評価、失礼しました、学習評価高校編では117から132ページはしっかり読み込む必要がありますということです。創作は確かに、なぜこの指導要領を作ったのかということが書いてあるので、そこを理解するにはやはり必要なものなんですね。全部読み込むのはあれだけれども、この第1章ぐらいは読んどいてっていう話です。で、学習業界についてもやはり特に中高はですね、私は読む必要があったなっていうふうに感じています。他に関しては時間がない場合は菅村さんのお話の通り、実際に過去問を解いてみてわからないところを、学習指導要領解説創作編で補う勉強方法がいいと思います。もちろん、専門である教科または小学校は小全部ですね、解説は読んでおかなくてはなりませんけれども、それは必要に応じて読んでおいてくださいねっていうことですね。まあ、専門の学習指導要領の方は何をどの学年で何を勉強するかということですが、これはちょっとやっぱり分かってないと答えられない部分もありますよね。マークシートでもね、なので私でさえこれ全部読みましたね、受験の時。菅沼さんみたいに勉強してないんですけども、学習指導要領のその中身についてはやはり、何年生に何をやるっていうのを全部書き出した覚えがあるので、それは読んどいた方がいいと思います。その下のところですね、冗談めかして言った範疇で十分学んでく くださいということでした。ぜひ読んでてくださいねって言って、ここで開いてみようって思って、やってもらおうと思ったんです。スマホとか持ってらっしゃるから。でも大丈夫ですよね。学習、文科省のホームページを開いて、教育っていうところを開いて、生きる力学習指導要領っていうところを開くと、各、幼稚園から高校までの載ってますので、それで解説もあるし、もちろん指導要領本体もありますので、それを開いて、で、相続っていうのを落としがちなんですよ。なので相続をまず開いてみましょうっていう話ですので、ぜひこれはやっておいてくださいね。で、私はここの、解説の方のここ創設っていうところなんですよ。で、改定の経緯及び基本方針っていうのが最初に載ってるんですね。で、この文章って論文に使えるなっていう部分が多くて、これはちょっと読んでおいて、自分でヒュッて頭に入る、心に入る言葉があったら、この言葉を覚えておいた方がいいなって思う言葉なんです。で、今の子どもたちやこれから誕生する子どもたちが成人して社会で活躍する頃には、我が国は厳しい挑戦の時代を迎えていると予想される。生産年齢、人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新などにより、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変化しており、予測が困難な時代。これよく使いますよね。これ使える。予測が困難な時代ってどういうことかっていうと、こういうことです。また急激な少子高齢化が進む中で、成熟社会を迎えた我が国にあっては、一人一人が持続可能な社会の担い手として、持続可能な社会の担い手、これも、まあ、SDGs とね言われますよね。そういうものにつながってくるわけです。で、その多様性を原動力とし、多様性の教育、まさに青学の経営方針、イザーティバランス、この多様性を原動力とし、質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出していくことが期待される。つまり、いろんな価値観を持った人間が集まって、いろんな価値観をぶつけ合う、話し合う、語り合う、伝え合うことで新しいものが生み出されるんだってことです。一人一人が自分の、追求テーマでどんどん探求していって、自分なりの専門性を高めていって、多様性、個性を高めていって、そしてみんなで何かを話し合って新しい価値観が生まれてくるんだ。その時に他のものは受け入れないっていうような人間性では新しいものは生まれないよって。なので私たちは子どもたちにそういう人間力も身につけさせなきゃいけないので、学びに向かう力、人間性っていうのが入ったんですよ。それが土台になって、みんなで主体的、対話的で深い学びをしないと、これからの子どもたちは生きていくのにつらい。どの会社、どの組織、どの場面でもそういうことが、要求されていきますよ。なので、そういう子どもたちを育てていきましょうね。学校や学級はその縮図でありますので、いろんな子どもたちがいて、その多様性をお互いにどう認め合えるか、これ簡単に言いますけど、そう簡単なことじゃないですね。みんな違うっていうことを嫌がりますので、なんかあの子違う、変、そこにどう担任として、担当として関わるかっていうことですよね。私大得意です、鈴木先生も大得意ですよ、特活ですか。そういうものがあってこそ面白いんだってことを子どもたちに実感させなきゃいけないんですよね。中学生でも高校生でも、もちろん小学生でも。それから逃げてはいけません。今の教育は、私は本当にここのところが怖いです。そこに一生懸命やろうやろうやろうとするとですね、 立ちはだかってくるものがあるんです。それは子供じゃなくて親だったりするんですね。保護者をどう説得できるかっていうのも私たちの力です。こういうふうにしていくことが今後の子供たちには必要なんですっていう、私たちの中にそういうものが残っていたらそれが説得力になるじゃないですか。ですからそういう論文書けるようにここのとこ大事だなって思っています。で、こうした変化の一つとして人工知能 AI の飛躍的な進化を得ることができる、まあ、AI のことにね、かなりいろいろ皆さんの方が肌感覚で話ができるんじゃないかなっていうふうに思っています。人工知能が自ら知識を内面的に理解し思考し始めているとも言われ、雇用の在り方や学校において獲得する知識の意味にも大きな変化をもたらすのではないかとの予測も示されて、もちろんもうそうさなっていきそうですよね。このことは同時に人工知能がどれだけ進化し思考できるようになったとしても、その思考の目的を与えたり目的の良さ、正しさ、美しさを判断したりできるのは人間の最も大きな強みである。そう思ってますか？ AI に勝てるところはどこかってことです。人間が AI をどう私たちが使いこなす存在として今後、今よりもずっと30年後はそこに人間が、まあ勝負じゃないんですけどね、共に生きていく、環境にしていかなきゃいけないと思うので、その辺が入っていると論文にも力が出るかなっていうふうに思っているところです。こういうのが相続に乗っているってことです。ですからもう一度見てみて、自分でもうひょって入るものはいいです。入る言葉を使えるようになると素敵ですね。菅村先生からも、お願いしましたので、この昨年度の論文というのをいただきました。で、今日はここはちょっとあんまり丁寧にはやりません。また、論文指導が入ってきますので、この後その中のタイミングの時に、今日はそこには載せてません、著作権もあるので、また丁寧にお知らせしていこうと思ってますが、これは東京都ですね。菅村先生は東京都を受けたので、各学校では児童生徒の一人一人の良い点や可能性を引き出し伸ばす教育が求められています。このことについてはただの考えを述べた上で、その考えに立ち教師としてどのように取り組んでいくか、志望する講師と教科に即して26行を超え30行以内で述べなさいと、こういう出方がされるんですね。大体どの件も文字数は違いますけれども、こういう書き方がされています。で、去年から先週斉藤先生が教えてくれましたけど、東京都は全校種これになったんですよ。で、中学もここもこれで書いたんですね。で、それぞれの校種でこの内容で書いたということです。で、菅原さん中学校ですね、これが前半戦なんですけれども、最初の4行を序論で書くって本人は決めてたって言ってました。4行で書く、どんな問題が出ても4行は序論で、その後、1つ目の本論はね、1つ目と2つ目2本の柱で書こうって決めてた。で、今回のは菅村さんは1本目は社会科、自分の教科の、学習の中身としてこの良さや可能性ということを書こう。で、2つ目は やはり良さや可能性をお互いに認め合うような学級経営が必要だということで、そのどちらかというと特活の面で書いた。この2本柱素敵ですよね。教科指導と生活指導とか、教科指導と特活とか、なんかそういう風な多角的に書いた方が良いと思います。教科指導で2本書くよりも。で、最後にまた4行、結論まとめを書くという風に決めてたって言ってました。で、横に行数がこういう風に書いたでしょ。自分で30行のあれを作って、この文字行の、ね、数字を入れて練習したっていうふうに言ってました。もう私のいただいた時間になっちゃいましたね。もうちょっと喋っていいですか？すいません。で、この辺はもうちょっともう次 の, 講師の先生方が話してくれると思うのでちょっと走りますが、 あの自治体でそのように違いますので、自分の、自治体の文字数で練習した方がいいと思います。どんな課題が出てもその文字数で、その行数で練習した方が良い。それから、2つ、あの受けるところは2パターン練習するっていうことをきちっとやった方がいいと思います。大体評価の中身はどこもですね、みんな同じような、やっぱり教員としての資質能力を見たり、その論題にきちっとね向かってるかとか、あのそういうことが評価の観点に入ってましたので、あの難しい文章を書く必要はないってことです。分かりやすさはとても大事だっていうところも書いてあるんですね。自分の言葉で書けるっていうことを目指しましょう。まあこの辺も抜かします。で、今日私が話したいのは、主体的で対話的で対がナビって言われても、どういう授業が主体的で対話的で深い学びなのって、どういう手立てをあの講じればそういう授業になるのっていう、そのイメージがあるとないのは全然違うと思うので、これを一つずつ私は紹介していこうと。今日は小学校算数です。4年生に面積の勉強があるんですね。で、これは東京書籍の教科書を印刷してきましたけれども、まずね、花壇の広さくらいにするんです。で、いろんな大きさの、いろんな形 の、あの花壇があるよ、どれが大きいと思うってああだこうだ言うわけですね、4年生と。で、じゃあ、あとうを比べてみよう、あといを比べてみよう、いとうを比べてみよう、いろいろやるんですね。で、こういうふうな感じで比べてみると、なんかこう、マス目をつけるとそれが何個分大きいよとか、そういうのも分かるんじゃないかなみたいなアイデアを出す子どもたちがいて、じゃあそういうふうにしてみると、大きさがどのぐらい大きいんだっていうことが言えるかな、じゃあそういうのがマス目になるといいねっていう話になって、この1センチ1平方センチメートルを導入するみたいな流れなんです。大体どの教科書もこういう感じだから、形としてはみんな四角形なんですよ。いとしても四角形を2つくっつけたようなもんでしょ。または大きな長方形から小さなのない部分を引いたようなものじゃないですか。つまり面積って四角形なんだねっていうような、そういう概念が作られちゃうんですよ。じゃなきゃ求められないって。この後、四角形の広さ比べをしたあと、面積とはって言って1平方センチメートルを導入して、1平方センチメートルの方管に書かれているような、いろいろな形の面積を求めるって書いてあるけども、大体四角形なんですよ。で、長方形の面積は縦かける横、正方形はっていうような方式を求めて、やったとしても「う」みたいなこういう形が精一杯4年生は。でそれをですよ、それをある、先生はですね、こういうふうに導入したんです。面積って四角形きれいになっているものの方がむしろ少ないでしょ。いろんな形の面積があっていいわけで、そういう導入を4年生にしたいって考えたんです。その方が面積の考え方としては、柔軟で柔らかい考え方ができる。で、最初に、まあ普通のこう講師の紙を子どもたちに配って、2人組でじゃんけんさせて、陣地取りをさせるんですね。で、勝ったら3つ取れるよ、負けたら1個ね、あいこだったら2つね、これがいいそうです。まあ、ずっと負け続ける子がいて、勝ったら1個ってやったらもう全然ゼロっていう、比べましょうって言われた時にもう一目瞭然、ゼロと何個みたいになっちゃうので、負けても1個取れるっていうのがいいって言ってました。で、そんな風にしてやって、で、これどうやったら比べられるかなってこう重ねたりなんだりするけれども、凸凹があるのでなかなかできない。では先生、やっぱりこのマス目を数えた方がいいよ。まあもちろんマス目のあれなのでそういう風になっていくわけですよね。で、 実はこれ1センチ1センチで1平方センチメートルって言って、マス目が例えば10個だったら10平方センチメートルっていうんだって、じゃあ何対何でどちらが勝ちやったみたいになるわけですね。でも次に3時間目に、すいません、ちょっとこんな感じでこうずっとやっていくんです。でこのマス目があるって素敵だねって、これね離れていてもこのゲームできるんだよって、あの1センチ1センチでみんなやると遠くの友達ともじゃんけんしてやればできるんだよって、素敵だよねって、こういう単位って便利だよねって、まあそれが1メートルだったり、ね、2センチだったり、そういうことも面積の単位というのをやるんです。で次に、腰の点ですねを直線で結んで形作りをしました。私の面積は4平方センチメートルになる何々形を作りました。何々にはどんな言葉が入ると思いますか？長方形、正方形、三角形は入るかな。いや無理だよ先生、1平方センチメートル三角形できないよ。そうだよね、できないのかな。4平方センチメートルになる形をいろいろ作っていいよってやってみようって、まあ長方形正方形を作るわけですけど、三角形もできる、こうだもん、半分に分けたらこうすると三角形になるよ、平行四辺形もできる、なんとお家もできる。もうこっからはね4年生すごいです。いろんな形作り始めます。つまり面積って同じ形のものじゃないといけなくなって、いろいろなこう本当に1平方センチメートルをいろいろに分けて、いろいろな形にして恐竜みたいにしたりとかですね、いろんなことができるわけですね。でそういうこうあの面積の概念規定をするときに一定のものに縛られないでやるとですね、子どもたちが非常に柔軟なあの頭を使った、アクティブな頭を使った、学習になっていく、そういうことを目指すのは主体的で対話的で深い学び。もう子どもたちはやめてっていうぐらい自分たちで4平方センチメートル面積作ります。ゲームするとやってこなくたっていいのに宿題でって家でやってきます。先生次の時に発表させてくださいみたいな、今ですからタブレットで作られるように作れるので、それをスライドにしてみんなで、あ、すごいねみたいな、素敵じゃないですか。こういうふうに内発的な動機付けができる、自分から勉強したいって思うような学習にしていくことが主体的対話的な一つの例でした。また、次の例をしていきますね。これ小学校ですけど、これ中学校に使えます。算数数学ですけれども、算数数学以外にも同じような考え方でできると私は思っています。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。